はい、ビタミン K の過不足からいこうと思います。過剰症の心配は基本的にありません。でちょっと多く含む食品見てもらうと、モロヘイヤ、明日は春菊、ほうれん草など、たくさん召し上がっていただいても、そう、あの心配がない食材になりますので、積極的な摂取をおすすめします。で不足なんですけれども、ちょっとこっち大事になります。いきますね。血液凝固に時間がかかります。歯茎がね、全然腫れてもないのにすごい出血、歯磨くたびに出血するとか、ちょっとこう寄りかかっただけなのにそこがすごい皮下出血してこう内身になってるとかね、だいぶ血管がもろくなってしまっている可能性とか、その血液がサラサラがゆえに、なってしまうことなんかがあります。そしてビタミン K はここにチェックです。腸内細菌によって合成されます。ここに線引いておいてください。腸内細菌によって合成されるため欠乏することは稀ですが、肝臓や胆のうの疾患で胆汁分泌が悪い方であるとか、抗生物質の長期間服用して腸内細菌が少なくなっている人は欠乏しやすくなります。で腸内細菌によって合成されるってあるんだけど、腸内細菌って何ってなった時に、一般的にはね、善玉菌が作ってくれます。悪玉菌じゃなくて。だから善玉菌が多い環境だとしっかり作ってもらえるので、大人の場合は欠乏することはほとんど考えなくて大丈夫です。ただ小さい子供っていうのはまだ腸内細菌っていうのが、分布が固まっていないので、定まっていないので、大人がちょっとお腹のことを考えてあげる必要性はあります。で、特に新生児っていうのは腸内細菌が少ないため欠乏しやすく、頭蓋内出血や消化管出血を起こすことがあります。でちょっと左上に書きました。この頭蓋内出血とか消化管出血のことを新生児メレナって言います。ここちょっとチェック入れてください。新生児メレナです。新生児軽欠乏症出血症と言います。はい。新生児は腸内細菌が未発達のためビタミン K2 が十分に合成されにくいんです。要は腸内細菌で作られるビタミン K が少ないということです。で母乳に含まれるビタミン K2 が不足をすると頭蓋内出血とか消化管出血を起こします。赤ちゃんってね、生まれたてってその 80% が水なんですよ。で血管なんかもまだまだ脆いので、特に細い血管が走ってる頭蓋内であるとか、消化管 の血管からね、切れちゃうんだよね。そうするとダーッと血液が出てしまうんです。なので出産後数日で病院でね、 K2 シロップを赤ちゃんに飲ませて出血症を日本では防いでいます。だいたい数日から1ヶ月以内に病院か保健所で K2 シロップを飲ませます。で血液のとろみをつけていくっていうことを日本ではしています。でここで K1、K2 っていうのが出てきましたけれども、ビタミン K は種類があって、植物性食品由来を K1 フィロキノンと言います。で動物性食品、微生物などによって合成される、ビタミン K のことを K2 メナキノンって言います。でフィロキノンのフィロってあのね、植物のことをギリシャ語でフィトケミカルって言うんですよ。ここからね来てるフィロですね。はい。で、上手な取り方ちょっといきますね。ビタミン K は腸内細菌のような微生物によっても合成されるため、発酵食品など皆さんね、デルデルドリンクとか飲んでいただいてると思いますが、そういうものからしっかり取れます。また緑黄色野菜であるとか海藻などにも多く含まれているため、昆布とかわかめとかひじきとかも含めて、さまざまな食品、割とね色の強い植物性食品とかを取っていくとしっかりとあの体に K が入っていきます。でちょっと赤く書きましたけれども、お腹に赤ちゃんがいる女性は出産のギリギリまでK1、K2 しっかり取りましょう。そうしないと赤ちゃんの産んだね赤ちゃんの頭蓋内出血、消化管出血の恐れがあります。母乳に K2 が足りないからです。なのでデルデルドリンクをね、私絶対勧めてんだよね。便秘にも妊婦さんってなっちゃうので、できるだけデルデルドリンクを毎日飲みなさいっていうことは結構お伝えをしています。で今後赤ちゃんなんかね、迎えたいと思ってらっしゃる方多いと思いますけれども、忘れないように何かあったらここ見返してと思います。はい、ここまで大丈夫でしょうかね。はい、じゃあ続いて、明日行くのが B1 です。本日はここまでです。お疲れ様でした。